今日は婚姻歴のない一人親に対する家父控除等のみなし適用の実施についてということで、子育て支援課の清川隆さんにお話を伺います。さて、高山市では8月1日広報高山に婚姻歴のない一人親に対する家父控除等のみなし適用の実施ということが掲載されておりましたが、これだけだとちょっとピンとこないんですけど、やっぱり詳しくですね、いろいろと教えていただきたいと思います。どのようなものか教えていただけますか。
制度は、税法上の家父との関係がありますので、まず税法上の家父について皆さんの確定申告でご存知かと思いますが、改めて説明させていただきます。
はい、
家父とは、配偶者と死別や離婚、生死が明らかでない方で現に再婚されていない方のことになります。
はい、家父とは配偶者と死別や離婚、生死が明らかでない方で、現に再婚されていない方のことになるんですね。
はい、次に、家父の方には、地方税法と所得税法の家父控除というものがあります。
はい、
簡単に説明させていただきますと、税法上の、条件を満たすと、税金の負担を軽くするという制度となっています。
はい、
例といたしましては、住民税法の家父にかかる条件として、女性の家父の場合は2種類ございます。
はい、
まず1つ目ということで、次の3つのうちいずれかの条件を満たす女性の方であれば26万円の、家父控除が受けられます。
はい、
その3つとしては、1つ目が、夫が亡くなってから結婚してない人で、扶養親族か生計をいつにする子がいる。
はい、
で2つ目が、夫と離婚してから結婚をしていない人で扶養親族か生計をいつにする子がいる。3つ目が、夫が亡くなってから結婚をしていない人で、はい、合計所得金額が500万円以下であるとなっております。以上のいずれかの条件を満たす方が、対象となっております。
はい、
続いて先ほどの2種類のもう一つなんですけど、次の3点のうち全ての条件を満たす女性の方で、30万円の家父控除というものが受けられます。
はい、
この3つの1つ目が、夫が亡くなってから結婚をしていない、または夫と離婚してから結婚していない方。
はい、
2つ目が扶養親族である子がいる。3つ目が合計所得金額が500万円以下でとなっております。
はい、
このすべての条件を満たす方が、この、もう一つの種類の、家父控除の対象者となります。でこれが以上が、女性に対する、家父控除の説明となります。
はい、
続いて男性の家父控除ですが、地方税法の、家父を例に説明させていただきます。
はい、
こちらは1種類しかありません。次の3つについてすべての条件を満たす男性の方が、26万円の家父控除が受けられます。その3つの1つとしては、妻が亡くなってから結婚をしていない、または妻と離婚してから結婚していないこと。
はい、
でもう1つが生計をいつにする子がいる。で最後なんですけど、合計所得金額が500万円以下となっております。
はい、
こちらの、3つの条件すべて満たす男性の方が、対象となります。
はい、
で以上 の、 男性と女性の、家父控除について説明させていただきました。
はい、
基準日というものがございまして、その年の12月31日時点において、家父であることとなっております。
わかりました。今ご説明いただきました条件に該当される方が年末調整や確定申告でそれぞれ家父控除を受けられているということなんですね。
はい、そうですね。年末調整や確定申告において税法上で控除が受けられる方は良いのですが、ここで問題なのは、婚姻歴のない一人親の方は、
はい、
この税法上の家父控除というものが受けられないということになっております。で婚姻歴のある一人親の方と同じ所得にもあるにもかかわらず税法上の、家父控除が受けられないということで、住民税等の課税額で決められている市の公的サービスありますが、
はいはい、
自己負担などの軽減が受けられない場合があるということです。
はい、
で高山市はこの差を解消するため、婚姻歴のない一人親の方への支援として、住民税等の課税額で を認定要件としている市民、市の公的サービスにおいて税法上の家父の条件である、配偶者と死別、離婚、生死の明らかでない方を、婚姻歴のない母または父と読み替えて家父とみなして控除し、所得を再計算して、家父控除等のみなし適用という制度を設けました。まあ、対象となる市の、公的なサービスは現在25事業を予定しております。家父控除等のみなし適用の例としていたしましては、例えば子育て支援課の方で実施しております病児保育事業というのがございます。こちらの事業につきましては、生後6ヶ月から小学3年生までのお子さんが急に病気になったりしてしまい、どうしても保護者の方が仕事を休むことができない状態になったとき、専門の施設で一時的に保育する事業となっております。まあ、利用料については、市町村民税が課税の場合1日あたり2000円が利用料となっております。例えばこの、住民税が課税されて見える婚姻歴のない一人親の方が家父控除等のみなし適用を受けられ減免申請されることで、市町村民税が非課税扱いとなる場合、1日あたりの利用料が減免を受け、まあ、負担がなくなるということになりますので大きなものと思っております。
そうですか。婚姻歴のあるないで一人親の方に差が生じるっていうのはやはり同じ子育てをしていく上では大きな負担となりますもんね。
そうですね。
そうですか。対象となる方は婚姻歴のない一人親となりますけれども、対象とならない方を確認したいんですが教えていただけますか。また合わせまして注意する点があったら教えてください。
はい、対象とならない方といたしましてはすでに、住民税等が非課税の方、
はい、
あと生活保護受給者の方、あと事実婚状態の方の方も対象外となっております。まあ、ご不明の場合は子育て支援課の方へご相談いただきたいと思います。あと注意いただきたいところなんですけど、家父とみなして、課税額を算定することとなっておりますが、実際の課税額が変更され、まあ、返還される税金が戻ってくるという考えではございませんので、そこだけお間違いがないようにしていただきたいと思います。
わかりました。ご自分が対象となるか一度確認していただくということも必要になりますね。
はい、
はい。ではこの家父控除等のみなし適用の制度というのはいつから実施されるんですか。
はい、今年10月1日から実施されます。該当する市の各公的サービスにつきましては、先ほど25の事業があるとお伝えさせていただきましたが、子育て支援課や、市所地域の地域振興課の窓口、あと8月1日付の広報高山ですね、あと市のホームページに掲示されておりますのでご確認いただきたいと思います。
はい、わかりました。今年10月1日から家父控除等みなし適用が実施されるということですね。
はい、
では続きまして申請から利用までの流れを教えていただけますか。
はい、まず最初のステップといたしましてはみなし適用の認定の申請となります。まずはじめに、婚姻歴のない一人親であることの認定を受ける必要がありますので、はい、子育て支援課へ申請していただきます。こちらにつきましては8月1日からすでに受付は開始しております。申請の際には申請書と、必ず申請者の16歳以降から現在までの、戸籍全部事項証明書、戸籍情報ですね、そちらのものが必要となります。でここで、婚姻歴のない一人親であることなどを確認させていただき、該当される方につきましては認定書というものを発行させていただきます。はい、次のステップといたしましてはその認定書をそれぞれ利用されたい市の公的サービスの窓口に提示するとともに各公的サービスの申請をしていただくことになります。
はい、
それぞれの公的サービスの負担金を、算定する際に、家父控除等のみなし適用をさせていただいて、住民税等が非課税扱いになることで、負担金等が軽減されることとなります。
利用する前には子育て支援課へ婚姻歴のない一人親であるということの申請が必要ということですね。
はい、
はい、そしてこの申請の際には申請者の方の16歳から、現在までの戸籍全部事項証明書が必要となるということですね。
はい、
あとその他お知らせしていただくことがあればお願いいたします。
はい、こちらの制度は10月1日から開始されると ご説明させていただきましたが、はい、今年度に限りすでに4月1日から、家父控除等のみなし適用の対象となる市の公的サービス25の事業ですね、すでに利用されている方であって、はい、家父控除等のみなし適用の申請をしていただくことで4月1日に遡って適用をさせていただくことになっております、はい、それとこの制度の特徴といたしましては、他市の制度では扶養する子が18歳20歳未満であるとかでないとこの家父控除のみなし適用という制度は利用できないということがありますが、高山市ではこの扶養する子の年齢制限というものを設けてございません。従いまして、高齢者を対象とした市の公的サービスも対象となりますので、当制度の利用を検討される方につきましては子育て支援課にご相談いただきたいと思います。
わかりました。すでに今年4月1日から市の家父控除等のみなし適用に該当するサービスを利用されている方であって、婚姻歴のない一人親であることの申請をして認定されるということで4月1日に遡って適用されるということなんですね。
はい、
はい、よくわかりました。では、清子さん最後にお問い合わせをお願いいたします。
はい、高山市役所子育て支援課子ども発達支援センター電話番号は35局の3179番までお問い合わせください。
はい、わかりました。この時間は子育て支援課の清子隆さんお迎えしてお話を伺いました。清子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。